はようございます。今日は、午後博多に参りますけれども、いろいろと荷物を積み込んでいたら、車いっぱいになりまして、さっきサンドイッチを買いに行きましたら車がちょっと重くて、やっぱりああだいぶ荷物を積み込んだなと思いました。先週も、礼拝の一番最初にこの小畑進先生の今日の祈りというのを読ませていただきましたけれども、今朝このお祈りを読んでおりましたら、なんと、私は地では旅人ですという言葉がありまして、本当に私も旅人として生きていかなければならないなということを感じさせられました。参考のためにその文章を読ませていただきます。真の羊飼いに増します神様、私は旅人という言葉が好きです。もとより旅に難儀はつきものであり、危険もつきものです。しかし旅にははっきりとした目的があります。その目的地を目指して進む期待と緊張が好きです。一歩一歩近づいていく手応え、行き着いた時の歓喜、親しい者と出会える期待、それらは旅人の希望です、力です。旅人には方向があります。旅人には進んでいく姿勢があります。旅人には身軽な身のこなしがあります。そして旅人には夢があります。かつての私には、橋の下で寝起きしては自堕落に終わる停滞した日々がありました。しかし今は朝ごとに旅立つ颯爽とした姿があります。主よ、今日もあなたにお会いする旅路に立ちます。日々に新たなこの緊張と期待に奮い立つ私です。こういう文章を書きたいなと思いますけれども、本当にもう本当に考え込んでしまいます。お祈りをいたします。天の父なる神様、信仰の先輩たちは旅人として、生きてまいりました。一つの場所に今日定めず、身軽でいつもあなたの御心に従って動いていくという、本当に軽やかさを持って生きていきました。どうか私たちも本当に信仰の旅路を共に歩む仲間として、このことを心がけさせてくださいますように。いらないガラクタをいっぱい溜め込んで身動きの取れないような状態とならないように、どうか私たちを導いてください。時を同じくして持たれております礼拝を、またそこで捧げられる祈りを、主よ、あなたが聞き上げてくださいますように。いろいろな痛み、悩み、苦しみありますけれども、主はすべてのことにおいて勝利をお与えくださる方だと信じて感謝をいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。先日のニュースで、犬山市っていうと愛知県ですかね、にこんな、その市ですけれども、犬山市の市役所にですね、こんなお話があったということで、ニュースになってましたんで、それをご紹介したいと思いますけれども、ある40代のタクシーの運転手が、車に乗っておりますと、おトイレに行きたくなりますけれども、もうトイレに行きたくなってどうしようもなくてですね、やっと我慢して、近くにある市の、公衆便所に飛び込んだそうであります。そしたらなんとそこにですね、まあ、今はどこでもあるかもしれませんが、ちゃんとトイレの用のトイレットペーパーがついていたというお話でですね、なんだと思われるかもしれませんが、もうそれが嬉しくって、 感動して市に1万個トイレットペーパーのですね、その箱をですね、プレゼントしたという話で、ああいいニュースだなと思いました。こういうニュースこそもっとこうみんなにね知らせるべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。私も時々、公衆トイレに走ります。今日も行きますけれども、どこかのサービスエリアだったと思いますが、男便所の話です。トイレの前に落書きがしてありまして、女性のトイレじゃないですよ。神に見放されたら自分の手で運をつかめというあの文句がありまして、いやーすごいなと思っていう、まあね、やっぱりなければならないものでありまして、多分このタクシードライバーのいるところでは自分で紙持ってなかったんでしょうけれども、そのあった紙に本当に感謝ということでですね、そういう話が知らせられたのであります。から、忘れたという話でですね、もう一つしたいと思うんですけれども、ドイツであるバイオリニストが電車に乗っておりまして、そのバイオリニストはですね、ストラディバリウスという超立派なバイオリンをですね、持っていたということであります。ところがなんとどうしたことか、彼女はその列車に乗って目的について降りるときにそれを置き忘れてしまったんです、網棚の上に。それでもうびっくりしまして、警察に飛び込んで、その電車の中にそのストラディバリウスは特別なものでありましてですね、1727年生のジェネラル・デュポン・グリューミオという特別なモデルでですね、ご存知の方はニヤッと笑われましたけど、大体3億円ぐらいするそうであります。まあね、忘れ物するでもね、このぐらいの忘れ物だとちょっといいんですけれども、そしてまあ一生懸命なんとなくあちらこちらに連絡してですね、その列車がですね目的地についてまた出発してお客さんを乗せる、つまり空になった状態の時に連絡がいって、で、無事そのストラディバリウスは彼女の手に戻ったらしいんですけれども。この上なくホッとしたという、まあ、そういうニュースもあったわけであります。でですね、皆様も、昨年年末を過ごされ、そして新しい年を迎えまして、今日はですね3つの言葉で今日の聖書の御言葉を味わってみたいと思っているのであります。1つは忘れる、2番目は言う、優しい、3番目は愛であります。で、一番最初に忘れるということなんですけれども、まあ今お話しましたその運転手は紙を忘れ、アルバイオリニストはストラディバリウスを忘れちゃったんですけれども、本当にもうこの年になりますと忘れるっていうことがしょっちゅうありましてですね、まあそのたんびにうろうろうろうろして時間を無駄に潰すんです。私は日曜日の朝になりますと必ず家内に聞くんですけど、おい聖書どこ行ったっけ、牧師が聖書のあるとこ知らないでどうするんだと思いますけれども、だからといって私が聖書を読まないという意味じゃないですよ。私はもうこの頃ですね、聖書重いもんですからいつもどっかに置いとくんですね。そしてその説教の準備とか、また自分でそのお祈りをしたりいろいろするときにはほとんどパソコンで聖書を読むようにしています。 iPad の中にもちゃんと聖書の言葉が入ってまして、ね、重さの中に旧新約聖書はいろんなものが入ってて、さすがに文明の利器だなと思うんですけれども、日曜日になりますと朝聖書がない聖書がないっていつもこう探すわけであります。それから教会で何か忘れたと思って家の方に帰りまして、玄関を開けて中に入ると、あれ何を忘れたんだったっけと、私だけじゃないと思いますが皆さんもあると思いますよね。はい、そういうことって結構あるんじゃないでしょうか。忘れるというのは 私はいろいろね、そういうのきちっと覚えていられたらいいなと思うんですけれども、忘れるということでも実は2つの面があるということを、それこそ忘れてはならないと思います。忘れてはならない、旧約聖書の詩編の中に、神様が私たちにしてくださった、よくしてくださったことを何一つ忘れるなという言葉があります。本当に忘れない、一生懸命覚えるっていうのは大事なことでありまして、間もなく高校受験とか大学受験の方もいらっしゃると思いますが、一生懸命覚えてですね、なんか耳の穴からいろんな覚えたのがボロボロこぼれ落ちるような気がしながら、それでも一生懸命覚えて、大学や高校に取っていくわけですけれども、神様の恵みを忘れない、人が私にしてくれたことを忘れない。この前うちでは餅つきをいたしました。で、娘が3人帰ってまいりまして、家内の手伝いをしてくれたんですね。というか、ほとんど娘たちに働いてもらったんだったでしょうか家内はあれこれあれこれってこう指示をするだけだったんですけれども、そういうことをしてですね、帰ってから娘が言いました。母さんが餅つきの時あんなに大変だったとは知らなかった、よかったですね。そのことを覚えられただけでもすごくよかったんじゃないでしょうか。よく言いますのが、子を持って知る親の恩というのがありますね。私たちが一体どれだけの恵みを受けてこんなふうに大きくなったか、今があるかというのは、自分がいろいろ子供や孫やいろんなことでですね、苦労して初めてしっかりと記憶の中に留められる、自分の身につくということもあるわけであります。ですから信仰生活を1年2年3年10年20年40年50年と続けられるのは、これは本当に大きな神様の祝福だっていうことは言えないでしょうか。この前、1日1章、その一生はね、一日の人生の一生ですけれども、いうメッセージをさせていただきました。一日が一生です。一週間も一生じゃないでしょうか。週の初めの日にこうやってみんなで集まって神様を賛美する、感謝を捧げる、願いを捧げる、そして一週間の歩みをしていくわけです。週末があり、週の初めの日があります。月もそうですね、月末があって月始があるわけです。1週間のいろんなことを、覚えると同時に1ヶ月間の締めをですね、していかなければならないというのがあります。年末と年始があります。私も教会会議で書記をさせていただいてますので、またいろんなご奉仕をさせていただいてます、ので1年間のですね、報告を出したり、その報告の中には教会会議からお金を預かって、それをいろんなことのために使うんですけれども、その記録を全部書いて、私は怠け者だから領収書を1年分書くんですけれども、その領収書をですね、1年のうちに100枚ぐらいこう書いてですね、年末に会計さんにちゃんとこういうことでしたっつって報告をしなければならないわけです。たくさんの祝福をいただきました。たくさん祈っていただきました。たくさんの出会いがありました。感謝です。そして私たちはこのいろいろなものいろいろな経験の中で、覚えなければならないものと同時に、神様は私たちにもう一つ忘れることも期待してらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、いかがでしょう。今日読んでいただきましたこの聖書の中に、すいません、こっちでした。7章の12節、だから人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい、これこそ律法と預言者である。 と書かれておりました。私が家内にお願いしたいこと、いろいろお願いもありますけれども、時にはやっぱり家内に忘れてほしいこともあるわけです。神様は私たちのことをしっかりと覚えてくださると同時に、私たちのいろいろな罪とが失敗を忘れてくださる方でもあります。昔というかこの前ですね、私たちは旧約聖書の創世記のお話を、しばらく学んだことがありました。でちょっと開けていただきましょうか。創世記41章の創世記41章の50節以下のところでございます。飢饉の年がやってくる前にヨセフに2人の息子が生まれた。この子供を産んだのは王の祭司ポテファラの娘アセナトである。ヨセフは長男をマナセ、忘れさせると名付けていった。神が私の苦労と父の家のことをすべて忘れさせてくださった。私はこれ素晴らしいと思うんですね。もうご承知のようにヨセフは自分の家で実家で、自分の責任もあったんですけど、兄弟たちから嫌われて、そして最後は兄弟たちに捕まえられて穴の中に放り込まれて殺されるところだったんです。まあさすがにそこまではできないで、なんとエジプトに奴隷として売られてしまったのでありました。お兄さんたちに対する恨みつらみがその心の中にどれぐらいあったでしょうか。神が私の苦労と父の家のことをすべて忘れさせてくださった。そしてその次に生まれた子供の名前が、52節のところに書かれてありますけれども、次男をエフライム増やすと名付けていった。神は悩みの地で私に子孫を増やしてくださった。エジプトも決していいことばっかりじゃなかったんです。最初は悩みでした。自分の売られていった先の家の奥さんに言い寄られて、そしてご主人に誤解をされて牢屋の中に長いこと入ってたんですね。そして自分が助けてくださいとお願いして、うん分かったと言ってした人、その人がなんと2年間でしたっけ、自分のことをすっかり忘れてしまっていて、これも忘れるっていうことなんですけれども、なんとその時までヨセフが神様の時まで彼は苦労をしなければならなかったのでありました。しかし今やヨセフはそれらの苦労、それらの痛みを全部忘れることができたのであります。だから彼は兄弟たちが穀物を食料を分けてくださいって言ってきた時に彼らを許すことができたのであります。英語をご承知の方はこの言葉を知っていらっしゃると思います。忘れるっていうのを英語で何と言いますか。forget ね、そうです。忘れるに似た言葉があります。許すっていう言葉です。 forgive で、 for の後に get と give がついてるのも面白いなと思ったんですけれどもね、forgive と forget っていうのはなんか深いつながりが、私は英語はよく分かりませんけれどもあるかなというふうに思ったのであります。神様はそして私たちのことをもある意味そんなふうに扱ってくださるのでございます。イザヤ書の、イザヤ書の そうだ、すいません、43章の25節ですね。私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い、あなたの罪を思い出さないことにするというお言葉があります。神様は私たちの失敗、私たちの罪を拭い去って、イエス・キリストのゆえに拭い去って、もう思い出さないと言ってくださるのであります。そしてもうよく皆様ご承知のこのイザヤ書の一章の最初のところにはですね、一章の十八節にこんなお言葉があります。論じ合おうではないかと主は言われる。たとえお前たちの罪が火のようであっても、雪のように白くなることができる。たとえ紅のようであっても羊の毛のようになることができると、こんなふうに書いてありまして、私たちの罪、汚れ、失敗はイエス・キリストのその血潮によってまっさらになって、雪のように、そしてもう神様は思い出さないというふうにおっしゃってくださるのであります。私たちはいかがでしょうか。私自身の心の中にもそういう思いがありますけれども、許すけれども忘れないというのがありますよね。いつまでも覚えている、誰々がした失敗、こんな嫌がらせ、この人はこんな大きなことをやっちゃった、ひどいことをやっちゃった、いつまでもじくじくじくじくじくじくとこう忘れないで、心の中で、頭の中でそのことを繰り返しているということがあるんです。しかし神様は全部忘れてくださる。あなたはもう雪のように真っ白になった、前のことは忘れたとまで私たちをおっしゃってくださるのであります。私たちはいかがでしょうか。覚えるべきこともあります。しかし忘れなければならないこと、そしてもう忘れ去ってしまわなければならないことが私たちの家族の中で、夫婦の中にもありますし、兄弟の中でもいっぱいあるのではないでしょうか。私はあの長女が結婚するときにですね、もう時効だからと思ってお話をするんですけれども、ちょっと辛い思い出がありました。長女がいよいよ結婚するときってのは、私にとって初めての結婚だ、初めての結婚、子供たちの結婚だったんですが、相手は牧師さんでありまして、とても貧乏な牧師でありまして、一生懸命いろんなことをこうお世話したんでした。いよいよ向こうは嫁さんをもらいに来るということで、お父さんとお母さんとそして本人と3人でうちに参りまして、結婚式の準備の話、いろんな話をこうしておりました。私も、彼女はうちの教会の副牧師でありましたので、教会の副牧師で向こうのとして向こうの牧師と結婚するには、やっぱりこれぐらいのことはやってほしいなというようなことをですね、いろいろこう申し上げておったんですけれども、そうすると向こうの、お父様が八百立ち上がって、私を激しい口調で怒られました。あなた、若い二人が結婚しようっていうのにいろいろと文句をつける気か、こんなふうに言われました。ちょっとあの、私の頭の中にはやっぱりこう古い考えがいっぱい残ってまして、嫁さんをもらう側はですね、平身低頭してお嫁さんにくださいって言うもんかと思ってたら、全然そうじゃなくて、二人が結婚するのに親父が何を言うのかってこう叱られてしまいまして、すごい傷つきました。でもその人とお互いにクリスチャンでありますし、その人も牧師でありましたので、本当に辛いですね。ずっとお付き合いをしておりますが、自分の中でいつも言われているのは、あれは忘れよう、忘れてしまおうと思いながら、まだ口に出てくるんですけれども、本当にね、忘れ去るって難しいと思います。しかし私たちはやっぱり神様がくださった祝福のゆえに、ヨセフのようにですね、神様が私をこんな に豊かにこんなに祝福してくださったということで、もう昔のことは忘れようじゃないかと、もう口にかかる、もう言いません、これもそういうふうにしたいもんだなと、こういうふうに思っております。さて2番目に、言うという言葉であります。今年は、この言うをですね、優しい、まあ優しい一年にしたいな、そういう思いで生きていきたいなというふうに思ってるんですね。まあ、ただこの言うという言葉を見ますと、皆さん方の中にはですね、優劣、優良か不可というその4段階評価や5段階評価をパッとこう思い出す方がいらっしゃるかもしれません。この優の上には秀というのがあってですね、5段階評価がある大学があるそうですけれども、この優というのは、まあ、私はとっても素敵な言葉だと思うんですけど、いかがでしょうか。まあ、優れているというよりも優しいという言葉です。ご覧になりまして分かりますように、人、人弁をこっちの字は売る、売れるという意味があるんですね。人を売る、売れる、どっちが本当ですかね。そのような思いっていうのは、私たちはなかなか出てこないものではないだろうかと思います。子供の時、赤ちゃんが生まれますと、みんな私たちは王様です。ところがだんだんだんだん生まれてみると、世の中うまくいかないというのが分かってですね、少しずつ私たちは他の人のことも考えるということを覚えていくわけです。大人になっていくわけです。そしてやがて自分で自分のことが全部できるようになると、一応自立したということになるんですけれども、それだけでも足りません。他の人のお世話ができて、他の人と一緒に生きて、その人を助けることができて、初めて大人と言えるのではないでしょうか。それは相手の立場になってものを考える、自分の言いたいことをしゃべるんじゃなくて、相手の考え、悩み、痛みをまず聞く。聖書の中にも、聞くに早く、語るに遅くという言葉もあります。信仰は聞くことから始まるという聖書の言葉もあります。相手の立場になって考える、これこそすごく大事じゃないかなと思います。今日礼拝の一番最初に、招きの言葉で第一コリント4章の11節から13節を読んでいただきました。ちょっとご覧いただきたいと思います。なんか変なところだとお思いになりませんでしょうか。コリント第一4章の11節から、今の今まで私たちは飢え渇き、着るものがなく虐待され、身を寄せるところもなく苦労して自分の手で稼いでいます。侮辱されては祝福し、迫害されては耐え忍び、罵られては優しい言葉を返しています。私はこのパウロの言葉を聞いて、わっ、すごいと思いました。どうしてこういうことができるんでしょうか。侮辱されては祝福し、迫害されては耐え忍び、罵られては優しい言葉を返しています。ここに優しいという言葉が出てきます。今日の聖書の箇所でありますマタイによる福音書の7章の12節のところをもう一回お聞きください。だから人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい。これこそ律法と預言者である。で、この12節の一番最初に書かれている「だから」という言葉に目を留めていただきたいのであります。だからっていうのは前があるわけです。その前は何だったでしょうか。もうね、クリスマスの前のだいぶ前の話ですけれども、 求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩く者には開かれる。あなた方の誰がパンを欲しがる者、自分の子供に石を与えるだろうか、魚を欲しがるのに蛇を与えるだろうか、という言葉がありました。この求める人っていうのは、求め、探し、開けてくれっつって門を叩く、激しく門を叩く、そういう人にイエス様は12節のところで、だからとおっしゃっているんですね。私たちはいつ何かは欲しいでしょうか、人にしてもらいたいでしょうか、私たちはいつ一生懸命何かがなくて探すでしょうか、私たちはいつ誰かの家の門を叩くでしょうか、あるいは病院の門を叩くでしょうか。それは自分が痛み、苦しみ、悩んでいる時であります。だからというふうにイエス様はおっしゃって、そういう状態にある時には、あなた方はいろいろいっぱいしてほしいことがあるときには、あなた方がまずしなさいと、こんなふうにおっしゃってですね、これは厳しいお言葉だなと皆さん思われませんでしょうか。パウロはどうしてこんなことができたんでしょうか。侮辱されては祝福し、迫害されては耐え忍び、罵られては優しい言葉を返しています。私は彼の心の中には、彼の心の奥底には、自分は迫害者であった、人を傷つけ神を汚すものであったという自覚がどっかりと腰を据えていたんじゃないだろうかと思うんです。パウロは第一テモテの手紙の中で、私は罪人の頭ですというふうに言っておりました。私はまさに神を汚す者、人々を苦しめる者。聖書は私たちに、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、精神を尽くして、あなたの主なる神を愛しなさい、また自分自身と同じようにあなたの隣人を愛しなさいと言っておりますけれども、こう言われて全く自分は神様の前に立つことのできない人間であるという自覚があったから、迫害をされても彼らを祝福することができたのではないでしょうか。彼らは、そしてパウロ一人じゃなくて、彼らと一緒にいたそのグループの人たちは、というふうに言ってもいいと思いますが、みんな同じような思いで神様の福音を述べ伝え、また人々に神様の恵みを語り、そしていろいろな助けの手を施していたのでありました。優しい、人を潤うというのはこういうことなのではないでしょうか。最後にやっぱり愛です。愛はすいません、すぐ子供の孫のことを思い出してしまいますけれども、心が真ん中に入っておりまして、やっぱり心を受けることだ、心を受け入れることだ、これもやっぱり相手を受け入れることだということにならないでしょうか。今日のメッセージは、テイク&ギブ&テイクというふうに変な名前を題をつけましたけれども、愛は惜しみなく奪うという本を書いた有島武夫さん、惜しみなく愛を奪うですね、という本を書いた有島武夫さんという方がいらっしゃるそうですけれども、愛とは一体何なんでしょうか。今日歌いませんでしたけれども、先週歌ったんですが、賛美歌の121番に愛とは何かということが 当に端的に描かれていると思います。私の大好きな賛美歌です。まぶねの中に産声あげ、匠の家に人となりて、貧しき憂い、いくる悩み、つぶさになめし、この人を見よ。3番、すべてのものを与えし末、死のほか何も報いられで、十字架の上にあげられつつ、敵を許しし、この人を見よ。ある方が、イエス様の生涯を、一言で言うとギブアンドギブ与え尽くすお方であったということができるのではないでしょうか。そしてそのイエス様は、私たちにも受けるよりは与える方が幸いであるという言葉を語られたと聖書の中には記されてあります。私たちの生涯を振り返ってみますと、どうなんでしょうね。ギブアンドテイクという言葉がまあ一般的ですけれども、まあ、子どもの頃のことを振り返ってみますと、やっぱりたくさんの恵みをいただいた、受け取った、テイク。そして大人になって、やはり人のためにそれを与える。人のために尽くす。そしてまあもし長生きをしたらですけれども、最後はやっぱり人の世話になって、この世を離れ天の御国へと帰るということになるんじゃないでしょうか。それで今年はテイク&ギブ&テイクと、こういうことでいこうか。まあ、そういうことを今日のメッセージの題にさせていただいたのであります。お祈りをいたします。天の父なる神様、受けるよりは与える方が幸いである。本当にそう言われておりましても、神様、私たちは人々に何か求め、要求し、期待し、自分が相手の立場になってその人を憂い、祈り、その人の話を聞くということに疎いものでございます。主よ、どうか私たちを捉えて、私たちのために十字架にかかってくださったイエス・キリストを仰ぎ見つつ、この新しい年の歩みを続けていくことができますように助けてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。